今日も、イエス様と一緒、あなたと一緒、明日への窓、ナミコの微笑みトーク。お元気ですか？久米田ナミコです。今日は小さな朗読会シリーズの第92回、キャスリン・ボス作、深井真知子役、母と子の聖書から、第83章、よくない誓い、第84章、助け出されたパウロをお送りします。
その当時、ローマ市民が訴えられた時には、正当な裁判を要求して、弁護を頼むことを許されていました。しかし、ローマ市民以外は鞭打たれ、拷問を受けるのでした。ローマ市民ならば、裁判を開いて、訴えた者を呼び、訴え事を聞いた上で、それに対して言うことがあれば、自分の言い分を述べることができました。パウロが、ローマの市民であることが分かったので、隊長は、さっきパウロを殺せと、みんなを扇動した祭司長を呼んで、裁判の席に着かせ、パウロに対して、敵意を抱く理由を話させることにしました。パウロは裁判の部屋に入ってきて、部屋の中を見回すと、すぐにパリサイ人とサドカイ人の両方のグループがいることに気がつきました。パリサイ人は旧約聖書を信じ、その教えに従っている人たちでしたが、サドカイ人は、神様が人間のすることを助けてくださるというふうには信じない人たちでした。それに、人が死んでから生き返るということも、天には天使がいるということも信じていませんでした。このように二つのグループは考え方が違っていましたから、お互いに自分の方が正しいと信じ、相手を憎んでいました。パウロはそのことを知っていました。この両方のグループがパウロを訴えに出ているので、両方の仲の悪いことをうまく利用する方法が見つかりました。兄弟たちよ、私はパリサイ人です。私の両親も、パリサイ人です。今日私がここに立たされたのは、私が死人のよみがえりを信じているためです。と話し始めました。さあ、大変。部屋の中は、たちまちざわつき始めました。パリサイ人はパウロの肩を持って、この男の言っていることは正しい。ダマスコへ行く途中で、霊か天使かが話したのに違いない。我々は神に逆らいたくない、と言いました。パリサイ人たちは、霊や天使が地上に降りてきて、人に話しかけることを信じていました。しかし、サドカイ人は、霊だの、天使だのを一切信じませんでした。しばらくの間、パリサイ人とサドカイ人との間に言い合いが続きました。パリサイ人はパウロの言うことが正しいとして、この男は何も悪いことをしていない。天使が話しかけたというのは本当だ、と言い、サドカイ人はパウロをパリサイ人から引き離そうとして、天使などというものが存在するものか、と言い張りました。両方の言い争いがあまりに激しいので、隊長は、パウロが今にどんな目に遭うかわからないと思い、兵隊たちに、パウロを力ずくでも連れ出して、兵営に連れて行くように命令しました。その夜、主がパウロに現れ、パウロよ、しっかりしなさい。 エルサレムの人たちに、あなたを殺させはしない。私は、あなたをローマへ使わす。そこで、福音を述べ伝えなさい。とおっしゃいました。パウロは、そのお言葉ですっかり慰められ、元気が湧いてきました。そして、どんなに危険な目にあっても、どこからか必ず神様の手が差し伸べられて助けられるということが今度のことでもよくわかりました。パウロを捕らえることができないので、ユダヤ人たちは地団打踏んで悔しがりました。そして40人以上のユダヤ人たちが申し合わせて、パウロを殺すまでは飲むことも食べることも一切しないと誓いました。そして、祭司長や長老たちのところへ行って、私たちはパウロを殺すまでは、飲むことも食べることもしないと誓い合いました。と報告しました。現在でも、もしもこんなに大勢の人たちが政府に対して同じようなことを言ったとしたら、どういうことになるでしょうか。もし、祭司たちが良い人であったら、そんな馬鹿げたことはやめさせたでしょう。それどころか、かねがねパウロを憎いと思っていた折から、ユダヤ人たちがパウロを殺すことをそんなにまで真剣に考えることを喜びました。40人のユダヤ人たちは、祭司や長老たちに、どうか皆さん方から隊長さんに、パウロのことでもっと尋ねたいことがあるから、明日もう一度裁判に連れてきてくれるように頼んでください。そうすれば、私たちは途中で待ち伏せして、パウロを殺してしまいます。と言いました。神様は、どんな時でもパウロを守ってくださいました。だから、ユダヤ人がいくら殺そうと思っても殺すことはできませんでした。パウロの甥は40人余りのユダヤ人が待ち伏せしていることをいち早く聞きつけて、急いで塀の中にいるパウロに知らせました。パウロは知らせを聞いてすぐ兵隊を呼び、この青年をすぐに隊長のところへ連れて行きなさい。何か大事な話があるようだから。と言いました。兵隊はパウロの甥を連れて隊長のところへ行き、この青年が何か隊長殿にお話ししたいことがあるようだから連れて行くようにとパウロから言われましたので連れてきました。と言って青年を置いて立ち去りました。パウロの甥は隊長と二人だけになったので手短にユダヤ人たちの陰謀を話しました。祭司長たちや長老たちが、明日もう一度、パウロを裁判に呼び出して、弁明を聞きたいからよこしてくれ、と言ってきますが、それは嘘で、実は途中に、ならず者たちを待ち伏せさせておいて、殺すつもりなのです。そこで隊長様、もしその連中が、パウロを呼び出しても、どうぞ行かせないでください。40人もの人間がパウロを殺すまでは、飲むことも食べることもしないという誓いを立てて、頑張っているのですから。隊長は報告を聞いて、よく知らせに来てくれました。よろしい。パウロのことは私が引き受けた。今私に言ったことは、誰にも話すではないぞ。一言も漏らすではないぞ。と言って返しました。そして隊長は、すぐにパウロを護衛する準備にかかりました。まず、何百人もの兵隊を率いる百卒長二人を呼んで、歩兵200名、騎兵70名、総兵200名を、カイザリアに向けて出発できるように、今夜2時までに用意せよ。それから、
パウロを乗せる馬を用意して、急いで総督ペリクスのところへ連れて行け、と命令しました。カイザリアというところは、総督の住んでいるところでしたから、兵隊がたくさんいました。あの悪いヘロデ王の宮殿がありました。しかし、ヘロデ王はもう死んで、代わりにペリクスが総督になっていました。ペリクスは、ヘロデよりはずっと良い人でした。隊長は、ペリクスに宛てて手紙を書きました。この男はパウロと申し、ユダヤ人に捕らえられ、今にも殺されそうになっていたところ、ローマ人であることが分かったので、私は軍隊を率いて行って彼を救い出しました。それから彼が捕らえられた理由を聞きますと、何でもユダヤ人の律法に逆らったとか申すのですが、私の調べたところでは、投獄しなければならないような悪いことは何もしておりません。しかし、ユダヤ人らは、なおもパウロを殺そうと企んでいるので、私はあなたのところへ連れてまいりました。そしてユダヤ人らには、なおもパウロを訴えたいのならば、あなたのところへ来て申し立てをするように言っておきました。二人の百卒長は、この手紙を持って出かけました。夜中の二時、470人の兵隊が、皆、馬やロバに乗って、急ぎ足でカイザリアへ向かいました。やがて、夜が明け始めた頃には、もうエルサレムからかなり遠くまで来ていました。もうそんなに大勢の兵隊は必要ではありません。70人の騎兵だけをパウロにつけて行かせ、後の兵隊たちはエルサレムへ帰りました。まもなく一行はカイザリアに着きました。着くとすぐ手紙をペリクス総督に渡しました。ペリクス総督は手紙を読み終わり、祭司長や長老が訴えてきたらお前を調べることにしようと言いました。
今日のお話は新約聖書の使徒言行録の第23章に出ています。番組では母と子の聖書第1週から第10週までまとめてあります。ご希望の番号を書いてお知らせください。無料でプレゼントいたします。メールでもお便りでも大丈夫です。明日夜の窓微笑みトークの宛先は郵便番号が 101-8691 です。東京神田郵便局、支所箱190番、明日への窓、微笑みトークの係です。またメールで直接申し込むこともできます。ファックス番号は東京 03-3292-7605 番です。あなたのお便りお待ちしています。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで。お元気で。